令和4年度比較平和推進事業、中学生12人を平和学習で被爆地広島へ派遣。問い合わせ、法制総務課、電話内線495。市では比較平和推進事業の一環として中学生派遣事業を行っています。今年度は万全な新型コロナウイルス感染症対策のもと、8月5日から7日に広島を訪れました。核被害の実態や平和の大切さについて学習し、不戦・平和へのメッセージを語り継ぐための取り組みを実施しました。派遣生徒の選定。市内中学校の希望した生徒34人から抽選で12人を選出。事前学習会。第1回、6月3日。顔合わせ、事業概要の説明、団長、副団長の選出など。第2回、7月16日。歴史民俗資料館で、貞子と折り鶴ポスター展を見学。生徒たちが各自でテーマを設定して調べた事前学習レポートの発表。前回広島派遣生徒との意見交換など。第3回、7月29日。市長、教育長への事前学習内容の報告、結談式。広島派遣。8月5日、平和記念資料館訪問、折り鶴奉納、被爆体験講話など。8月6日、平和記念式典参列、灯籠流し見学など。8月7日、爆心地から近く、甚大な被害を受けた袋町小学校の資料館見学など。参加した生徒の感想。紙面の関係上、一部抜粋の形で全員文を掲載しています。戦争は絶対にいけない。戦争は悪です。という被爆体験者の佐渡育子さんの言葉が印象に残りました。平和記念式典で数多くの祈りの声を聞き、私も戦争は悪だと強く思いました。平和記念資料館で見た衝撃的な映像の数々は強く頭に焼き付いています。世界には膨大な量の核兵器が存在し、今日も核戦争の危機にさらされていることを知り、恐怖とともに絶対に戦争を繰り返してはならないと感じました。私はまだ勉強不足な点もあるので、今後もさらに戦争について学び、周りの人にも原爆、そして核兵器の恐ろしさを伝えていけるようにしたいです。今回の派遣で僕が一番印象に残ったことは、平和記念資料館に見学に行ったことです。戦争はどれだけ壮絶であってはならないものかを感じました。また、広島平和記念式典に参列してきました。原爆が投下されてから77年となる今年は、岸田総理や国連の事務総長も出席し、改めて唯一の被爆国として、これからも世界に原爆の恐ろしさを発信していく必要があると思いました。これからもっと知識を深めるきっかけになる研修でした。広島派遣を終えて、私は様々なことに刺激を受け、自分を成長させることができたと思います。平和記念資料館の見学では、実際の遺品や普段インターネットでは見られない写真や資料を見て、自分でも信じられないほどの衝撃を受けました。その後、被爆体験者のお話や平和記念式典に参加し、私たちの将来への使命も実感することができました。それ以外にも仲間と一緒に行動して得られた協調性や、初めて訪れた新しい地の発見もありました。これからの人生に役立てていこうと思います。なぜ広島や長崎に 原子爆弾という恐ろしい兵器が落とされてしまったのか。最も大きな答えは、戦争をしていたからだと思います。この広島派遣を通して、広島や長崎に落とされた原子爆弾は、被爆した人を後遺症で苦しませるという、とても悲惨で恐ろしいものだと学びました。このような兵器が使われないようにするための大前提として、戦争をしないこと、それを実現するために、この恐ろしい原爆や戦争について語り継ぎ、平和の尊さを教えるとともに、将来また大きな戦争になりそうになった時に、ダメと言える大人になることが大切だと思います。大前提として、戦争はあってはいけないことで、これからは戦争が起きないよう、お互いに認め合い、助け合い、後世へとつなぐ必要があると思います。人間は助け合うことであのような惨事から立ち直ることもできたんですから。時間はかかるかもしれないけれど、実際平和記念式典にいろいろな国の方が参加していたので可能だと思います。戦争はとても悲惨なものだったと改めて感じました。平和記念資料館には原爆を体験した人の出来事や思いなどが壁に書かれており、その中にはまさに地獄だというものもありました。被爆体験講話では、被爆後の広島の光景や生活、思いなどの話を聞き、実際に体験をした人たちにとって、絶対に忘れることのない出来事だったんだなと思いました。一刻も早く世界から核が廃絶され、このような悲惨なことが二度と起こらないことを願っています。高齢化が進んでいる被爆者の生の声を聞けたのは、とても貴重な体験だった。今回お話しいただいた佐渡さんのご家族は、7人も原爆によって亡くなったと聞き、今まで以上に原爆の恐ろしさが感じられた。佐渡さんが、今生きていることが一番嬉しく、感謝しているとおっしゃっていたのが、とても心に響いた。生きたかったのに生きることができなかった人がたくさんいたことを改めて実感して、もっと一日一日を大切に、生きていることに感謝しながら生活していきたいと思った。多くの施設を見学し、式典に参加する中で、展示品の説明やアナウンス、パンフレットなど、至るところで日本語と外国語が使われていて、外国から来た方がたくさんいたことに驚いた。多くの人々に原爆や戦争のことを伝えたいと思う日本人、原爆などについて知りたいと思う外国人が多くいることを知って、日本人としてとても誇りに思ったし、嬉しかった。今回学んだことを生かして、平和の大切さを伝え、一刻も早い核の廃絶、戦争のない世界に少しでも貢献できたら良いと思った。被爆体験者の方の話は、とても心に来る話ばかりでした。原爆が落ちたから名前が変わった建物、形は残ったが中身は消えた原爆ドーム、話を聞いた前と後での建物の見え方は180度変わりました。水が飲みたい、でも飲んだら死ぬ、やけどで喉が渇く、でも飲めない。戦争が終わっても続く恐怖は、私たちでは到底感じることのできない痛みです。私たちは、戦争の時代を生きた人たちや、命を受け継いで生きた人たちのおかげで、今生きることができるのだと、改めて感じました。最後に、平和記念式典の参加、被爆体験講話、灯籠流しに参加させていただき、ありがとうございました。とても有意義な時間になりました。平和記念資料館では、昔の広島と今の広島の時代をたどるように、一枚一枚目を凝らして展示を見てきました。平和記念式典では、国連のグテーレス事務総長をはじめ、岸田首相や多くの大臣が参列する中、平和記念式典をやめろ、広島、長崎をやめろ などというデモがあることを知りませんでした。その意見があっても、ああいう場ではなく、きちんとした会議の場などの正式な場で抗議をしてほしいと思いました。以前から広島について学校で学んだり、自分で調べたりして、知識はそれなりに持っていたと思います。しかし、今回見た原爆による人や物への傷跡は、私の予想をはるかに上回るものでした。平和記念式典では、内閣総理大臣や外国の代表の方々がいらして、厳粛な空気の中、戦死した人たちを思い、祈りを捧げました。そして、総理による挨拶の時、ことは起きました。平和記念式典に対して、デモが行われていたのです。それは、戦争の悲しみを思い出したくないから、式典をやめろというものでした。私は、中には反感を覚える人もいるんだなと思いました。ですが、彼らも平和への思いは同じだと思います。この3日で、大変多くのことを学びました。無差別に原爆で亡くなってしまった人たちについて、詳しく知ることができました。原爆で亡くなってしまった人の中には、やけどだけでなく、その後に白血病や癌で亡くなることが分かりました。そして、日本の軍艦などの凄さが分かりました。改めて原爆の恐ろしさ、怖さが分かりました。平和記念式典の時に、式典を反対している人がいて、とてもびっくりしました。別に言うことは悪くはないかと思うけれど、式典の時にやることではないと思いました。今回の授業を通し、命の尊さのみならず、自分が置かれている現状はいかに恵まれ、持続的に受け継ぐべきなのかを肌で知りました。広島での被爆者佐渡さんは、7歳という若さで被爆した両親と妹、祖母を亡くされました。辺りを見回すと、そこは人であるとも判別がつかないような遺体で埋め尽くされているのです。原爆投下の背後には、無数の人と死と涙があります。核は悪という声を上げながら、被爆者や世界平和を願う人々から託された今を懸命に生きる。それが核廃絶への第一歩になるのではないでしょうか。今後の活動予定。今後はそれぞれの学校で校内平和の集いを開催し、校内の生徒へ向けて発信します。派遣事業で体験したこと、各自で設定した研修課題について学習した内容、不戦平和へのメッセージを語ります。派遣活動の詳しい様子は、二次元コードから市公式ホームページでご覧いただけます。紙面には二次元コードが掲載されています。ここまでの担当は大橋でした。